2030年度新潟大学ラジオ公開講座、健康長寿社会を生きる。毎週土曜日のこの時間、6回にわたりまして平成30年度新潟大学ラジオ公開講座をお送りしています。今日は5回目となります。今日のテーマは健康長寿社会に地域とどう向き合うか。この放送は新潟大学の企画、 BSN 新潟放送制作でお送りします。皆さんこんにちは、小野沢優子です。今日は5回目の放送となります。今日の講師ご紹介いたします。新潟大学医師学系保健学科教授、小林恵子さんです。よろしくお願いいたします。
はい、小林です。よろしくお願いします。
はい、さて今日は健康長寿社会に地域とどう向き合うかというテーマなんですが、日本はもう平均寿命も非常に、まあ男性が81歳を超え、女性も87歳を超えということで、人生100年時代すぐそこにやってきていますよとも言われていますが、社会のあり方ってちょっと変わってきてますよね。
はい、そうですね。医療が随分進んでいて、私たちは長くこう生きられるようになってきたのですけれど、はい、一方で生活と言いますと、うん、地域社会は核家族ということや個人ということがとても浸透してきて、うん、単身で暮らす高齢者も多くなってきたり、また夫婦のみで暮らしている、はい、高齢者も多くなってきていますし、あんまり地域社会との関わりもどんどん薄くなってきているかなというのは感じてます。うん、
その地域社会との関わりということを考えると、まあ勤めに行っているとなかなかその家があるところとの関わりっていうのは時間も作れなかったりしますしね。そして退職をしました、そして戻ってきました、まあ家にいる時間が長くなりましたっていう時に、さあどう関わりましょうかというところになると思うんですけど、その核家族、単身、高齢者だけの世帯も増えてきた中で、どんな風にしたら高齢者が心地よく暮らせるんでしょうね。
そうですね、本当に難しい課題だとは思いますけれど、はい、勤めたりしている頃ってのはなかなか時間に余裕がないのですけれど、はい、うん、まあ、その頃から、まあ、少しはこう緩やかに声をかけたり挨拶をしていたりっていうことがまず一つ大事だとは思いますし、また勤めを辞めて長く家にいるようになった時には、うん、少しこうその地域の中に自分から入っていくような何か行動を起こしていくっていうことがとても重要なのかなというふうに思います。
そういうことがなかなかできないと孤立してしまいますよね。
はいはい、そうですね。高齢者の孤立っていうのも大きな問題で、はい、よくニュースで孤独死などは取り上げられるんですけど、孤独死に至っていなくても何かこう周りに助けを求めなかったり、うん、そして周りとの交流がなくていろんなこう健康を害していたりとか、うん、また生活していても張りがなくっていうような方がいらっしゃいます。
うん、はい、そういった方はとかく真面目だったりするんでしょうか。
そうですね、うん、あんまり人に迷惑かけずに自分で何とか自分のことはやりたいっていうふうに思ってらっしゃったり、またちょっと人と付き合うのが苦手っていう方もいらっしゃるかもしれません。うん、
まあ自分のことは自分でやりたいと考えることは決して悪いことではないですよね。はい、
そうですね。ただやはりそれでも自分の限界といいますか、うん、自分はここまではできるけれど、これは少しこう助けを借りないと暮らしていけないかなっていうところを自分で自覚するっていうのはとても大事で、その時に必要なこうサポートを求められるかどうかっていうことが、はい、長く地域で暮らしていくには、うん、大事なことかなと思います。
そのサポートをどこに求めるかっていうところですよね。
はい、はい、そうですね。うん、割とご家族とかお子さんとか求めたいと思いながらも、子どもたちは忙しいからということで遠慮される方もすごく多いと思うんですね。うん、ですので自分が困った時に、うん、誰にサポートを求めるのかっていうことをまず決めておくっていうのはとても 大事なことだとは思いますし、どういう内容だったらご家族に、
はい、
ですぐ解決できてどなたでもやれるようなことだったらご近所とか、うん、誰か自分の信頼できる人に頼むっていうことも大事かなと思います。
そのためには人と関わっていないと、はい、そういう人を見つけることも難しいですもんね。
そうですね。公的にいろんなサービスももちろんありますし、はい、民間サービスもあるんですけれど、うん、割と地域の中でお互いに支え合える部分もたくさんありますので、はい、地域の中で出ていろんな人と知り合いになっておくっていうことは、うん、とても重要なことなのかなと思います。
そうですね。新潟ではその地域の茶の間というようなものがあって、はいはい、どちらかというと日本の中でも、最初に新潟で生まれたものですよね、はい、そういったところもあるわけですけど、はい、なかなかそこに一歩踏み出すっていうこともハードルが高かったりするケースがあるんでしょうかね。
はい、そうですね、うん、とても全国的に見ても先進的な取り組みで、うん、そこに参加されてとてもこう充実されてる方も多くいらっしゃるとは思います、
はい、
ただやはりそこにちょっと一歩踏み出せないって方も、うん、いらして、どちらかというとそういう方の方が孤立しやすいということで、うん、そこが課題になってますね。
そういう孤立しやすい人をいかに足を運んでもらう場所を作っていくかというようなことも周りでは大切ですし、
はい、
そういった方に声掛けをしてどんどんこう出てきてもらうようにするというのが、健康で長寿というそういう高齢者の暮らしの質を上げていく上ではとても大切なことなんですよね。
そうですね。男性だけで、
はい、
ワンコインバーみたいな形で、夕方自分たちでこう何か500円出して、はい、何か持ち寄りながら集まるっていうような会もあるんですけれど、
そうですか、
はい、
う
ん、各町内会で企画したりして声かけ合ってるようなところもあります。
それはちょっと楽しそうですね。
そうですね、はい、
そういうところをこう、アイデア出してやってらっしゃる地域というのは、はい、何か核になる方がいらっしゃるんですか？
そうですね、やはり何回もその町内で話し合いを持ったり、町内の役員さんだったり民生委員さんとか、みんなで集まって相談し合ったりして、はい、企画をされたりしていますね。
どんな風にしたらみんなが集まりやすいか。
そうですね、はい、男性を外に、女性は割と地域の茶の間とか参加されてる方は多くいらっしゃるんですけど、男性の方の参加ってのがやっぱり少ないですし、孤立してる方も男性の方が女性に比べて3倍も高いですので、男性をいかにこう地域の行事に引き出してくるかというようなことで、はい、そんなことを楽しみながら自分たちで、
はい、
企画されていらっしゃるというところもあります。
それがこう進んでいくと、男性だけじゃなくてもいいかなっていう、
そうですね、
形になっていったり、そのバーでなくても、じゃあ、男の料理教室を開いて、で帰ってその地域の人たちを呼んで、おもてなししましょうよとか、は
い、そうですね、食事っていうのも非常に大事なことで、食事というのは誰でもが取ることですし、
はい、
食事を食べに行くっていう行為は割と気軽に皆さんこう抵抗なくできるので、例えば今おっしゃられたように、男性の料理教室、で作ったものを地域の方に提供していただいて、地域の方がそれを食べに行くっていうのも素晴らしい取り組みだと思います、
ね、楽しそうですよね、
はいはい、
それはみんなでこう話してる間にこういうのいいよねっていう、何かの盛り上がりでこう生まれてきたものなんでしょうか、はい、
そうですね、男性にもう少しこう外に出てもらって、みんなで集まるにはどうしたらいいかということをいろいろ考えた上で、やっぱりそれが一番みんなが食いつきやすいと言いますか、はい、ということで、
男性はお茶よりもお茶系っていう、
そうですね、
ありそうですしね、
そうですね、
はい、
お茶だけでは話弾みませんもんね、うん、
そこに行くとまた男の料理教室というのも随分最近はいろいろなところで開かれてるようですが、これも何かアイデア次第で、
そうですよね、
人を集まってきてもらえそうですね、
そうですね、
はい、
自分たちだけでこう楽しむんじゃなくて、 ぜひこう作ったものを地域の人たちにこう食べてもらうとか、また食べたい人に参加していいよなんて声をかけると、うん、またそれも交流になりますよね。
そうですね、はい、作っているだけだとやはり誰かが食べてくれる、はい、そしていや美味しいねとかこれどうやって作るの、なんて聞かれると、
嬉しいですよ ね
張り切りたくなりますもんね、はいはい、
そうですね、
うん、そういうところから話は弾みそうですね。
そうですね、うん、それとやはり人間ってそういうふうにサポートを受けるだけだとなかなかこう幸福感って上がらないんですけど、うん、何かこう人にの役に立ってるとか、うん、はい、人がいいねって言ってくれると非常にこう満足感とか幸福感が上がってくるので、はい、とてもいい取り組みかなと思いますね。
それが一人で家の中にこもっているよりも、はい、地域の人と関わって、はい、もう幸福感を得られる、
はい、
そうすると地域の中でそういう関わりがないっていうことは逆に言えば、はい、非常に孤独になっていくっていうことですもんね。
そうですね、はい、それがやはり健康を低下させたりとか、生活の満足感を低くさせたりとか、うん、っていうことにつながってきますし、何かこう健康に問題が起こった時もなかなか見つかりにくいということもありますね。
一人でいるからですか？
そうですね。そういう定期的に会に出て来られたりすると、休まれたりすると、あの人今日はどうしたかしらと言ってみんなが連絡を取ったりとか、どうしたか見に行かれたりとか、はい、いろんなことをしますし、また来られてちょっと元気がないねって言うとまた誰かが相談に応じたりとかすると思うんですけど、うん、一人でずっといらっしゃると誰も気づかれなくなってしまいますもんね。
その地域の中でそういったところで顔見知りをどんどん作っていくっていうことが健康で、はい、まあ長寿でっていうで暮らしぶりも、まあ、質も上がっていくということなんですが、
はい、
イギリスでは何か特別な大臣がいらっしゃるというふうに聞いたんですけど、
はい、
はい、
イギリスでは2017年に、はい、まあ、調査をされてるんですけど、はい、孤独担当大臣っていうのが、うん、創設されたんですね、
はい、
1年かけていろんな調査をしまして、イギリスの1割以上の方が孤独を感じていて、うん、またその3分の2の方が生きづらさをこう訴えてらっしゃることが分かりました、
はい。そうすると、まあ、イギリスもどちらかといえば、はい、日本と同じように、はい、真面目なんですかね。
そうですね、そうですね。
で、この孤独担当大臣という方たちはどんなことをなさっているんですか？は
い
は
い、まずチームを組んで孤独を感じている人がどのくらいおられるのかというのは調査はされてるんですけれど、うん、その後孤独をこう改善するためにいろんなこうプロジェクトを募って、うん、そういう活動する人たちに助成金を出して、はい、孤独を解消するような活動を推進するような施策を取ってらっしゃいます、う
ん、これ国でですよね。
はい、そうですね、イギリスは非常にこう思い切った、いろんな他の取り組みでもそうなんですけど、国レベルで思い切った取り組みをこうされるんですけど、はい、それは医療費の問題も国が全部医療費も無料で賄っていることとか、
はい、
社会福祉のサービスが非常に充実しているので、やはり費用がどんどんかかってくることもあって、
うん、
国レベルで一斉に取り組まないと国が維持できないっていうことも非常に大きいのかなとも思いますけれど、
はい、
ユニークな取り組みとして、どんな活動をされてるかというと、うん、ストリートのようなところで、
はい、
街の中で炊き出しのような形で食事をこう作ったものを、うん、提供して、
はい、
そして一人暮らしの人とかそういう人たちをこう呼び寄せるといいますか、はい、みんな家から出てきて食事をするようなそんな取り組みがされてるようです。
あ、まあ、日本で言えば例えばお花見の季節に、
そうですね、
いろんなものを作るからお花見がてらどうですかっていうようなことですかね。
そうですね、それを近所の人に少し声かけしたり、うん、一緒に行きましょうとか、そんなようなことと似てますね、
う
ん、
そうするともしかしたらイギリスは国でやってますけれども、はい、日本の地域の方が、
はい、
進んでるかもしれない、ね、っていうような気もしてきましたが、はいはい、どうですか？
そうですね、従来型日本にはそういう文化があって って、うん、地域で夏祭りをしたりとか、はい、お花見に行ったりとか、またいろんなこう地域の作業って言いますか、うん、した後にみんなで一杯飲んだりとか、はい、そんなようなことは日本は従来からこうされていて、非常につながりを作って助け合ってきた文化があるんですけれど、どうしても近年は、うん、なくなってきてますよね。
はい、お祭りでみんなが集ったりとか、はい、それもなかなかその役員さんだけが何か一生懸命やってるっていうような形になってきて、参加する人が、まあ、高齢者の方特に参加が難しいような、なかなか足が一歩出ないっていうようなことになってきている中で、このままではいけないっていう。
そうですね、
各地域いろんな取り組みが行われている、はい、先ほどの ワンコインバーなんかもそうですし、
はいはい、
そうやってそのワンコインバーから考えていくと、いろんなことができそうな。
そうですね、むしろ医療の専門職よりも、うん、はい、地域に暮らしてらっしゃる皆さんの方が、こんなことをしたらいいとか、うん、そういうアイデアたくさん持ってらっしゃるんじゃないかなと、うん、専門家ではなくて、そういうのを大いにこう出し合って、うん、でみんなで盛り上げていけると、はい、きっと皆さん参加してくださるんじゃないかなと思うんですよね。
もともとその暮らしの中に、はい、まあみんなで何か一つをやり遂げるっていう、やって楽しむっていうものが私たちの暮らしの中にあったので、
はい、
今ちょっと途絶えているかもしれませんけど、そこを少し刺激して、
そうですね、
改めてやってもらうっていうことは、
はい、
最初大変なことも、うん、大変な方もいらっしゃるかもしれないけど、
はい、
先にはつながっていきそうな気がしますよね。
そうですね、うん、そのきっと昔何かやり遂げたっていう、はい、ノウハウを持ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんし、まあ楽しかった体験を皆さんこう、はい、まだ思い出していただいて、うん、何かこう考えていただくってのもいいかもしれませんね、
は
い、
雪が降ってくると、ある地域では地面掘り大会っていうのが、はい、
そうなんです
って、ひたすらひたすらこう掘っていって、地面をいかに先に出すかっていう競争があったり、はい、まあ、雪だるまを作ってみるとか、はい、そういうことも。
そうですよね、雪祭りなど、はい、行われてる地域では、うん、町内ごとにいろんなこう雪像を作ったりとか、はい、みんなで一軒ごとにこう雪だるまを作ったりとか、そうやってみんなお互いに競ったり楽しんだりされてますよね、は
い、そうですよね、はい、その時に体力があってそこに参加できるっていう人と、
はい、
それから見守って応援する人と、
はい、
で例えば甘酒を作る人と、はい、甘酒を飲んで美味しいねって言う人と、
はい、
いくつも役割ができそうですもんね。
そうですね、みんなが力を出して、雪像を掘ったりとか、うん、そういうことをする必要はないと思うんですよね、はい、それができていいねって、褒めてくれる人がいたりとか、うん、はい、本当に少しこう差し入れをしてくれる人とか、やれる範囲で参加していただくっていうことがとても大事ですよね、
う
ん
う
ん、
そう考えると自分ができることできないこと、はい、っていうのをどんどん声に出せるといいですね、
は
い、
そうですね、
例えば私はですね、
はい、
裁縫ができなくてですね、はい、全く袋物が作れないんだっていうことを常々言っていたら、はい、まあ大昔ですけれど、はい、我が子が保育園に入るときに作ってあげるよっていう、はい、人がいて、もう本当にもう誰よりも素晴らしいものを作ってもらったことがあるんですけど、
はい、
もうこれ苦手とか、
はい、
これダメとか、そういうことを普段から声に出せる社会になっていく、
はい、
社会っていうのがもともと嫌ですね、声に出せる、はい、仲間が周りにいると。
そうですよね、やはり私たちこう保健医療者も、うん、自立っていうことを非常に、はい、いつまでも自立したっていうことを強調しすぎたのかもしれないと反省してるんですけど、はい、やはりいつまでも自立できる人はいませんので、
うん、
少しずつできないこともあったり、はい、またできることもまだずっと残っていたりするので、それを自分でよくこう知って、
はい、
そしてできなくなってるところ、助けてほしいところを声に出していけると、うん、もう少し暮らしやすい、そして自分自身の健康も保たれていくのかなというふうに思います、う
ん、ですよね、
はい、
よく人様に迷惑をかけないようにって 言いますけど、はい、これはもう法的なね、はい、犯罪を犯しちゃいけないっていうぐらいに捉えて、はい、人は生まれた時から、
はい、
誰かに面倒を見てもらわないと生きていけないですもんね。
そうですね。そしてまた人の少しこうサポートをしたりすると、はい、またとても自分の幸福感って上がっていくので、はい、やはり人間って助けられたり、うん、助けたり、うん、お互い様っていうところがとても大事なのかなと思います、
は
い。
まあ繰り返しになりますけど、自分ができないことを周りに言うことは決して恥ずかしいことでもないし、はいはいはい、頼っていけないというわけではない。むしろ頼りましょうよっていう、
はい、
それが健康長寿社会にとっては、はい、すごく大事かもしれないですね。
そうですね、うん、その声を出さないまま家の中で一人でこもってしまわないで、
うん、
少しこうそれを声に出して、はい、人のところにこうつながっていくっていうのが、これからの生き方としてはとても重要なことかもしれません、
う
ん、は
い。先ほど私その社会っていう言葉を仲間というふうに言い換えたんですけど、はいはい、これは実は、北方文化博物館の、はい、まあ、前館長さんだった伊藤文吉さん、はい、まあ、お亡くなりになりましたけど、
はい、
伊藤文吉さんに教えてもらったことで、
はい、
福沢諭吉さんという方は、はい、たくさんの言葉を訳したりされている方なんですけれども、はい、福沢諭吉さんは社会という言葉を使わなかったとおっしゃったんですよ、
はい、
で、ソサイエティっていう言葉をどう訳していたかっていうと、福沢諭吉さんは仲間っていう風に訳していたっていうことを教えてもらったことを今思い出したんですね、はいはい、そうするとつながりのある社会っていうとなんかすごく広い感じになってしまうんですけど、つな、
はい、
がりがある仲間を作りましょう、仲間を見つけましょうっていうふうに言うとすごく身近に感じるなっていうことを先ほど話しながら思い出しまして、
は
い、
あ、そうですね、私たちも学生に地域っていうことを教えるときに、うん、同じ環境を共有する人々っていうふうに、はい、学生には教えているんですね、
はい、
一般のこう地域社会の感覚と違うとは思うんですけど、やっぱり人と人が同じような環境の中で暮らしていて、はい、そうやってつながっている、そこをこう捉えていきましょうというようなことを学生に教えてます。
福沢諭吉さんと同じですね。
ちょっとそうですね、はい、
地域とか社会っていうと広く感じるけれども、はい、そこにいる人々、
はい、
そこにいる仲間っていう、
そうですね、
はい
はい、
そんな風に考えると、まあ、弱音も吐きやすくなるかなっていう、
そうですね、
気もしますね、
はい、
そしてよそから来られた方が、はい、こう発見することって多いと思うんですけど、
はい、
新潟の高校生は、はい、どうしてあんなに体育祭に燃えるのっていうことを聞かれたことがあるんですよ、
はいはい、
小林さんいかがですか。
はい、私も子供を持っていてすごいなと思いますね。その間はちょっと声かけられないくらい、もうそこに集中してますよね。
そうですよね、うん、
楽しそうに。
あれはやはりみんなで何かを成し遂げる、
はい、
で困難なことはいっぱいあるんですけど、
はい、
でも必ずこうやり遂げた達成感っていうのを、はい、うん、まあ、困難があるからこそ達成感味わってますよね。
そうですね、みんなで一つのことに向かってるっていうのも大きいですよね、はい、
そうですよね、はい、そういった楽しさを日々の暮らしの中で、
はい、
どうしたって、まあ、健康長寿社会を生きる1回目から放送してますけど、はいはい、どうしても年を重ねていって、はい、どうにもならないことができてくる、
はい、
でもまだ経験として生かせることもあるっていう、はい、それぞれその経験を生かしていって若い人たちに何かこう、あ、いいこと教えてもらったなんて言われるようなこともあれば、うんうん、助けてねって助けてもらうこともあるって、そういうところがこうどうしてもできないことができてくるんだけど、それを発信できるっていう
そうですね、皆さんきっとそういう体験持ってらっしゃると思うんですね、はい、その、あの地域の人とつながった体験だとか、うん、みんな仲間と一緒に、うん、あの何かをやり遂げた体験っていうのは皆さん持ってらっしゃると思うので、うん、またあの自分のできることで、はい、それをまた思い出していただいたりとか、またできなくなったことはあの助けを求めたりとか、うん、そんなつながりが持てるようになってくるといいですよね、
は
い、
決してそのできないことが恥ずかしいことではないっていうところを、弱音は吐いていいんですよっていう、はい、まあ世の中ジグソーパズルかなと思ったりも、
そうですね、
するんですよね、はい、できるところがこうデコボコ の出ているところだとすると、はい、自分ができないところは大きなこう、まあ、くぼみになってるわけですけど、はい、それこれできないんだって言った時に、あ、そこなら任せてって言ってくれる人がいると、うん、パチンと収まりますもんね。
そうですね、あの年を取ってまたあの健康を害してもできることもありますし、はい、まあ、もちろんできないこともありますので、そこを本当に自分のできることも自覚しながら、うん、惜しみなくまた提供していただいたりするのがとても重要かなと思いますね、
うん、それを提供できる喜びっていうことが心の張りにもなりますし、
そうですね、
そういった心の張りや何かはやはり健康の方に大きく影響してきますか。
そうですね、うん、あの生活満足度っていうこととか、あの自尊感情って自分を大事だと思うことと、うん、あの健康だと思うことがとても関連は強いですので、うん、それは体の健康にも、はい、あのもちろん関連してますので、全部がこうつながってくるのかなというふうに思います、うん、
はい、さあ新潟大学ラジオ公開講座、今日5回目のテーマは健康長寿社会に地域とどう向き合うかというテーマでした。小林さん、今日の講義をまとめていただけますか。
はい、そうですね、高齢になってくると確かにあの体力的にもあの弱くなったり、若い時に比べてできなくなることも多いんですけれど、人に迷惑をかけたくないと思うだけではなくて、うん、本当にできないことは早いうちにこう誰かに助けを求めたりとか、またできることもありますので、できることは遠慮しないでどんどん提供していただければと思います、うん、そしてみんなでいつまでも仲間とつながりながら、うん、あの生活していて楽しいとか満足してるっていう気持ちを持ち続けていただきたいなと思います。
はい、ありがとうございました。来週6回目のテーマですが、調整機能を高めるセルフケアと題して講義をしていただきます。来週のご出演は新潟大学医師学保健学科内山美恵子教授です。小林さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
この放送は新潟大学の企画、 BSN 新潟放送制作でお送りしました。